オンザウェイジャーナル。
ああここにもあったぞ。だこの気が許せませんよ。もうそこここにある。これも作品ですね。右手に見えるあの紫とかオレンジとかね。あ左手の前方にも見えてきたこの三角形のね、この塔、小さな高さ1メートルぐらいですが、こういうものが随所にある。そんでそのすぐ横に、本物の山百合が咲いてたりなんかして非常にいいハーモニーですね。
おはようございます。これからの日本のあるべき姿をテーマに考えるオンザウェイジャーナル、月曜日は梶原茂のトークトゥートークです。お聞きいただいております通り、私はあの外に飛び出しまして、こちらは新潟県十日町にやってまいりました。この十日町市とお隣の津南町の一帯で大地の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレ2012が先週日曜日から開催されております。この大地の芸術祭というのは3年に一度開催されておりまして、世界最大級の現代アートの祭典と言われています。新潟県の十日町と津南町に広がる棚田里山を舞台に30を超す国や地域で活躍するアーティストが作品を出展しています。私の目の前にも棚田が広がり、そしてそこにはあ黄色いしょいこの農民たちが働く様を描いたオブジェ、それからそれを支えるあれは水牛ですかね、カラフルなオブジェが目に入ってまいります。このイベント、さらには里山そのものを堪能できる宿泊施設、お楽しみグルメがそこここに点在しております。まさに夏休みにはもってこいの大イベントがここに展開されています。そこでオンザウェイジャーナル月曜日、梶原茂のトークトゥートークでは今週と来週2週にわたりまして、この大地の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレ2012の魅力をたっぷりとお伝えしてまいります。ここは大地の芸術祭の拠点の一つとなっております、オーストラリアハウス前です。実は2009年に古民家を改造してオーストラリアハウスというのが、まあ、その拠点として、オープンしたんですが、去年の3月12日に起きました長野地震で、崩壊してしまったんですね。で、今後一体どうなるんだろうという、まあ、地域の皆さん、そして、まあ、お祭りの関係者の皆さんが大変に頭を悩ましましたが、なんと1年後に完成し、そして今日そのお披露目の式を迎えることができました。神聖なった再生オーストラリアハウスの間もなくテープカットが行われようとしております。その瞬間です。リボンが今カットされました。大きな拍手が沸き起こりました。これで新たなる拠点オーストラリアハウスの誕生です。まずは大地の芸術祭総合ディレクター北川フラムさんです。
今回いよいよ5回目がいよいよ始まりますね、
はい、いや本当にお疲れ様でございます。
いやでも今オーストラリアハウスのパーティーが始まって、はい、この地域の人はほとんど総出で出てきて喜んで準備してくれて、思ったんですけど、この地域は約200の集落あります、みんな何かささやかなことでもいいけど、そういうよその人とつながって何かやれるような何か楽しみを持ってやれるっていうのは本当にやりたいなと思いましたね。オーストラリアの浦田の人たちもこうなった時にも大変で、ここから出る人もいた、はい、そういう中ででもこれがやるの決まってから1年半ですかね、はい、もう本当に希望を持ってやれてたっていうのが あって、そういうふうなことがいろんな、まあ、この地域でもやりたいし他につながっていくといいなと本当に思いました。
やっぱり北川さんが、まあ、第1回を2000年に、はい、まあ、実施されて、はい、まあ、今回その第5回ということで、この12年は大変なことがあったと思いますが、その実は前に構想された北川さん、はい、これも大変な勇気が 終わりになったと思いますけれども、そもそもどういうことでこういうことを始めになったんですか。
はい、まあ、一生懸命生きてきたこの地域のおじいちゃんおばあちゃんが、将来この地域がなくなるとやっぱり思わざるを得なかったわけですね。
まあ、過疎化で高齢化ですね。
でしかも農業っていうのが、まあ、対戦されない。でやっぱりこういう山の中に住んでるっていうのは効率が悪いから、はい、街の中に出た方がいいということがあって、この地域に住んでる人は何かやっぱりなんて言いますかね、不便なっていうか、そのやっぱり弱い地域に生まれちゃったと思っていたと思うんですね。でそんなこと全然なくて、本当はこちらの方が豊かだし、でそう思うんですが、そういうもう何か希望がなくなったと思ってる人が多い。でそれはもう本当に僕らから見るとそんなことないよと、これだけ豊かじゃないかと。例えば東京だと30万円ないと生きていけない、こっちは3万円で生きていける。
あ、月々の、ね、経費が全然10倍も違う。
でそこでやっぱりその3万円で生きていける方がもうずっと豊かだし、いろんなことができるわけですね。で そういうことが本当は素晴らしいんだっていうことが、でそういう場所を作ってきたんだっていうことを、やっぱりこうもう一度こう自覚してほしいなっていうのを僭越だけど思ったんですよ。
そういうこと、北川さんがアーティストとして感じて、はいはい、もう20世紀の最後に現実にそれを移すわけですけども、はい、2000年にその第一回をなさいました ね、はい、でもその実際にこういうふうな真村の人たちと一緒に、それからアーティストを集め、ものすごいコンフリクトというか葛藤というかですね、はい、大変なこともあったと思いますが、今思い返すといかがですか。
まあ、いう大変でしたね、ただね、やっぱりさ、みんなやっぱりさ、それは想像つかなかったし分からなかったと思うんですよ、美術っていうのが、何かこういう面白いし、
芸術やりませんかって言っても、それどこじゃねえんだ、食うのどうすんだみたいな話じゃなかったですか。
その頃まだね、岡本太郎さんの影響あって、芸術は爆発だなんていうやついるじゃないかっていう、
はいはい、
なんか本当に破壊的であると思われる。
なるほど、ここで勝手なことされたらどうなるんだ、生活は。
それはね、本当にみんなそう思ったと思う。それと、まあ、実際に地域づくりに役に立つ例なんてないぞというようなことで、まあ、そういう中で始まったんですが、だからそこがアートのいいところで、まあ、あるいはアーティストのいいところで、やっぱりこの地域の本当に何か大切なものを見つけ出してくれましたね。
おー、アーティスト、若いアーティストも、
それでそれはみんなにとって悪いわけじゃない。それであとやっぱりここで何か作ろうとする、人の土地にものを作るんだから、やっぱりみんなやっぱり気持ち悪い。
そら、自分の土地に勝手に何か物を作られるってのは ね、迷惑な話かも分かりません、
だけど一生懸命彼らやるし、そういう中でつながっていったんですね。
彼らも通うわけですよね、一つの作品作るのに。
一生懸命勉強するし、自分の親の言うことなんか全く聞かないのは、こっちのおじいちゃんおばあちゃんの言うことだって聞く
の。おじいちゃんおばあちゃんとのコミュニケーションができてくるわけですね。
そうです。それでこの地域の人たちが少しやっぱり気持ちが良くなってるし、もうそんな悪くないな、でそれどころか今度作品ができていく中で自分でやることがいっぱいあるわけですね、こっちの地元の方が。
あ、そうなんですか。
まあ、大体都市の人はね、やっぱり何もできない。この地域の人はもう草を刈るんでも材料をこう探してくるのも組み合わせるのうまい。
あ、しかも場所のことはよく分かったり、それだったらここにあるよとか、それだったらこっちの方がいいよと、安定するよとか分かってるわけですね。
それでだからできた作品が自分の作品になっちゃうわけです。
ってことはコラボレーションがおのずとできたんですね。
そうなんです。それでいろんな人たちが来て、すごいなすごいなって言ったら、もうやっぱり褒められてるわけですね。
村の人そのものが、ね、私の作品であるという、
それはしかもその作品はこの地域でできたもんだから、やっぱ地域とか今まで先祖代々やってきた棚田とかね、そういうのをやっぱり褒められてる。これは嬉しいですね。それがこうだんだんだんだんこうつながってきた。それであとやっぱり見に来る人たちはやっぱりこんなところやっぱり歩いたことないんで、僕だって田舎に生まれたけど、やっぱりこういう山の中本当の意味で一緒に生活したり歩いたりしたことない。それはやっぱりみんな感動するんですね。それはね、おそらく遺伝子なんですよ、我々みんなの、
埋め込まれてるんですね。
そうだね。それでみんなこう心がこう柔らかになるし、でやっぱりこの地域に入るとやっぱり五感全体で感じるところがある。でそれはやっぱり都市にいて目と知識だけで考えていることとは全然違う喜びがある。それでみんなこう何か心が柔らかになってリピーターになりましたね。でそういう人たちが来ることで元気になって、まあ、その何かいい回転が始まったというふうに思ってます、はい。
いや、僕は来て実際に、まあ、ほんのわずかしか見てませんけれどもね、はい、 美術館で見るのと全体の自分のいる空気を感じながら景色の中で作品と共に過ごすのは全く違うものがありますね。
いや全然違う。今日は暑いけども僕はまあスーツ着てるんだけど、はい、汗びっしょりになったりそういうのも含めてやっぱり何か生きてる感じがするんです。
本当にそうですね、
でそれがやっぱり何かいいですね。だ最初はみんな来た人は都市だと一箇所でもの見れるでしょ、でここはもうそこら中暑い蒸し暑い、でも案内も悪いだけどこう1週間か1ヶ月経つとでもなんか大変だったけど気分いいなと思うわけですでそれがこう伝わっていったっていう感じ、口コミで。
いや本当にその一つのアートを感じるにもたまたまこうなんか蒸してきたなとか、いやなんか爽やかな風が吹き始めたなとか、それによってこう物の見え方も変わってくるってことに僕初めて気がつきました。
だからやっぱり美術作品をこう見ていく旅が実際はそれはそうなんだけど、やっぱりこう土の弾力とかね、ムンムンする臭い切れの匂いとか、それで時々こう風がファッとくるとか、やっぱりこうやっぱり旅なんですねこれは。だからそのアートっていうきっかけでやっぱり旅をするっていうことが人間をどれだけやっぱり気持ちよくさせるかというようなことがこうあったと思うんです、
それと本当にあの経済性とか効率性とか考えたらもう一つのところにパッケージで見せてくれて、40分で見たいっていうね、それじゃない、ここはものすごく手間も暇もかかるし、予算もかかるかも分かんない、でもそれがむしろ本当のアートの味わい方だったのはこの芸術祭でないと分からないこと
が、いや本当にやっぱり来るとハマるんですね。
ハマりますね、作ってる方もハマっちゃいますね、
まあ、そんなわけで、
どうも本当にありがとうございました。
緑に溶け込んでいるあの野外作品ですとか、あの普段やっぱり都会でなかなか見れないものですので、とても楽しみにしてます。
第4回の大地の芸術祭から二人三脚でこの芸術祭を盛り立ててこられました総合プロデューサー福武総一郎さんです。
いやどうも本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
いや大変だったと思いますが、
まあ、今回はね、まあ、豪雪、それから地震、
そうでした、
まあ、豪雨という、まあ、大変な、あの時期があったので、まあ、本当に皆さんよく頑張られたと思いますね。
本当にね、
まあ、逆にそういうものがあったから、あの結束できたような感じもするんですけどね。
でもそのプロデューサーとしては本当に間に合うんだろうかとか、できるかなとか。
いやいや私もうあの今ニュージーランドにいますから、あのできると信じてあの待ってたわけですよ。やっぱり信じることが一番ですね。あの総合プロデューサーというのはあれもこれもって言わない方がいいんです。
あ、細かく口出しはしなかったんですか。
もう全く。要するに一番大事なのは赤字にしないと。
お、これはさすがあのベネッセの経営者として大事ですね。
いやもちろんこういうイベントってあの赤字になると誰かが責任持つ形でしょ。そうするとやっぱり気分良くないんですよ。で気分良くないっていうことはまた次が赤字になったらっていう、そういうまあまあある種のね、その恐怖心じゃないけども、でそういう気持ちでやるっていうのはもう絶対うまくいかないんですね。だから赤字にしないっていうのは次回をさせるためにも、うまくさせるためにも赤字をしないと。
もうすごいいい言葉を伺えたなと思うんですよ。あのこういう芸術祭って名前がつくと、いやもう金関係ないと、もう予算だなんだじゃなくて、とにかくできればいいじゃないかっていう心だよとかいう人いるんですが、さすがプロデューサー。
いやいやあのここだけの話ね、まあ、私総合プロデューサーで入った理由は実はそこなんですね。やっぱりあのちょっとお金について、あの乱暴だったんですよ。
ルーズだったんですね。
まあまあはっきり言えばそうですね、まあ、そこはこれは多分続かないんじゃないかなと思って、まあ、そういう意味で、まあ、私が入って、まあ、金勘定、入り手をね、やっぱりきっちりやるようになった。まあ足らなければ足らないなりに、あのいくらあのお金集めたらいいんだって分かるでしょ。そうするとどういう方法でそれ集めたっていう方法論も分かるじゃないですか、それやってみないと分からんっていうんであればね、それはあのやっ終わってから お金が足らなくなったからお金集めるって誰もお金払ってくれませんよね。だからやる前、そしてまあやってる時に数字を見ながら、まあお金集めやりくりするわけですよ。それが総合プロデューサー。
これはやっぱりあのプロデューサーの仕事っていうのは実はマネジメントってものすごく大事ですよね。
まあ金を生み出すっていうことですかね。
だから社会貢献ができるんですよね。
まあ社会貢献というよりもみんな楽しんでるんですよ。
あ、でも楽しむためにはそのベースがきっちりしてないと次楽しめないですもんね。
そうそう、だからもう本当にその財政的な裏付けがないままね、楽しむっていうことは、
はい、
あと終わってみるとみんなねやっぱりしかめ面になっちゃうんですよ。
しかも責任逃れでみんな俺知らないよってだんだん遠ざかって、そうそうそうそう、3年後に会えなくなっちゃう
もんね。特にもう実行委員会形式ですから、
はい、
結局ねその責任が非常に曖昧な形にどうしてもなっちゃう。まあ、あるいはあの町の方にですね幸せが行くっていうことになるとやっぱり町の議会も、はい、翌年にはこんなんだったらやりたくないわっていう形になりがちですよね。まあ、そういう面ではもう総合プロデューサーとしてはやっぱり翌年また翌年、まあ、もっと言えば翌年を開催するためにこの会をその赤字にしないというのが一番大事だと思ってるんです。
いや僕ね第一の、
まあ、ここだけの話、
いやそのがもう一番今伺いたかったことで、こんなに素晴らしい手もかかる金もかかる、まあ手間もかかる大変なことをよくなすってるなと思ったんですが、
いや僕やってませんから。
でもちゃんと裏付けとしてお金のことをしっかりと束ねてる方がいらっしゃるから、
いやいやもう束ねませんよ。最初プロデューサーの時は、まあ多少ね、
はい、
あの束ねたというか、そのおかげで十日町から、はい、あの木の賞状をいただきましたけどね、あのだけどもうそんな賞状いらないいらないで済むようになったと思います、
あでもそうやって、気づかれたこの元それを引き継ぐ方々が、まあ、第6回第7回と続けていかれる、まあ、そういう礎を作りになった、うん、見事なもんですね。
それは北川さんが最初、あのベース作られて苦労されて、はい、やっぱり地域の人とねもう、うん、やっぱり1000回2000回とそういう対応されたわけですよ。そういう理解があった上でやっぱりこのベースができて、その上に財政的な基盤ができて、でそれであと作品が、まあ、このトレーナーリはですねいい作品残っていくじゃないですか。
はい、そうですね。
だから時間が経てば経つほどね、やっぱアートフェアとしてあのいい作品が残って、まあ、積み上がっていくって、まあ、そこがいいと思うんですね。ぜひ全国のリスナーの皆さん方、お願いしたいのは、全国どこにいてもこの越後住まいのアートフェスティバルに協力ができます。それはふるさと納税という制度があるんですよ。
あ、そうですね。
このふるさと納税という制度があまり活用されてないんですね。だからどこ その都道府県にお住まいになっていらっしゃっても、ここ そのふるさと納税のサイトにその寄付をいただく、これはね本当に素晴らしい社会貢献になると思いますし、
はい、
もう日本を元気にする最も素晴らしいモデルの一つなんで、ぜひふるさと納税に、
はい、
ぜひ皆さん方の善意をお願いしたいと思います。
もう総合プロデューサーもサイトきっちりしたもう仕上げましたから、ぜひ皆さんチェックしてください。どうもプロデューサーありがとうございました。
ありがとうございました。
作るものとしてやっぱりこう他の人の作品見るっていうのはすごく勉強になるので、あの新潟すごく広いですけど、こういうすごい素敵な場所で展示するっていうのはすごく、あのいろんなアーティストの方も見るのもすごく勉強になりますし、すごくいいイベントだなって思います。
去年3月12日長野北部を襲った大震災の大変な被害を受け、そして豪雪豪雨にもめげずこのイベントを成し遂げる上で大きな力を発揮した十日町市長関口義文さんです。
しかしまあ本当今回立派にオープンできてよかったですね。
はい、まああの、タイトでしたけどね、まあ、なんとか、はい、間に合いました。
というのも、まあ、第4回とは違って今回第5回、この3年末いろんなことありましたね。
そう思いますね。あの特に、まあ、昨年ですね、
去年ね、
まあ、 豪雪、地震、豪雨、豪雪と続きまして、はい、まあ、大変、まあ、過酷な1年が確かにありましたね。
市長としては寝る間もなくというか、もう気に休まる間もない。で、翌年にはこれのイベントもある、
はい、
そういう中、いろいろ、まあ、アーティストの方が世界中から集まる。
そうですね。
どうもてなし、どういうふうにするか、大変だったんじゃないですか。
はい、あの厳しいのは厳しいんですけど、まあ、第一の芸術祭のテーマは、その人間はまあ自然に内包されるということですよね。ですから、どんなにひどい目にあっても、翌日からはもう家の泥をかき出したりね、雪をどけたりってしなきゃいけないんで、まあ、それはそれでも受け入れると。ただここまで厳しいことが続いたんでですね、みんな大変だねって言われるんだけど、いや、そんなことないと、頑張ってますよと、大変だけど頑張ってるっていうところをみんなに発信しようと、で、芸術祭があるからそれ目指して頑張ろう、まあ、こんな感じでしたかね。
はい、じゃあ芸術祭は大変に大変だったけども、それがあることも一つの支えにはなったっていう、
目当てがありましたから。
ああ、そうですか、はい、いや、もうその成果がいよいよ今日形となって ね、
ね、
今日から始まりますね、
はいはい、
また一踏ん張り、一夏、暑い中大変ですね。
はい、もうこうなったら、もう始まっちゃえばね、もちろん、皆さんね、頑張っていただけると思うんですけど、でもまあ私は、まあ、とにかく自分の友達でもお客様でもですね、まあ、一人でもやはり見ていただくように、はい、私自身も51日間動き回りますね。
あら、まあ、セールスマンとして
そうですね、はい、
いろいろふるさと納税のことや何やら、
そうそう
お願いしなきゃいけないこともありますが、
それ財政的にもね、もちろんです、はい、それもですね、ずいぶん工夫してますね、この3年間でですね、
はい、
していただいたら、コシカリどうぞとかね、お酒どうぞとか、そういうのもありますね、
は
い、またやりやすい方法もずいぶん研究しましたからですね、はい、これも頑張りますね。
そうですね、はい、まあ、本当いろいろこう過疎化の問題とか高齢化の問題とか、さまざま抱えている中に、でも今日なんか見ると若い人もいっぱいこうね、お越しになってますし、電車乗ってどんどん来てますね。
そうですね、
街の活性化にはどうですか。
はい、まあ、全国的な課題だと思いますね、我々みたいなこの中山間地域のですね、大きな問題あるわけですけど、まあ、その課題解決の、まあ、一つのねやり方なんじゃないかなと、まあ、そういうことをお示しできれば、まあ、最高に幸せですよね。
あ、モデルを作る市長として、
はい、
やりがいのある仕事。
とてもそうですね。
ですね、
はい、
オンザウェイジャーナルマンデー、梶原茂のトークトゥートーク、今朝は私梶原茂がお送りしております。せせらぎの音、さらには鳥のさえずり聞こえてるかも分かりませんが、自然の中でアートを目の当たりにし、そして汗をかきながら味わう、素敵なことですね。第一の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ2012の魅力たっぷりお届けしてまいりました。来週もさらに深いところを皆さんに味わっていただきましょう。